皆さんこんにちは、渡辺大輝です。
由美です。
このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もね、対談でお送りしています。
こんにちは。
はい、こんにちは。お願いします。
お願いします。
うん、まあなんか喋りたいことあるから収録しようぜということで、由美、うん、ハーンさんからお誘いがありまして。
はい
はい。
そういえば大輝、なんか目の上にニキビみたいなできてんね。
あ、ほんま？目の上？
うん、まぶたんとこ。
あ、ほんま？うん、ちょっと見とくわ。
今気づいた。
え、まぶた？
まぶたになんかニキビできてる。ニキビっていうか、なんやろ、なんか赤いよ。虫に刺されたんかな、それ。
あ、ほんまやの？なんか赤いな。
うん。うん、まあ、後で見といて。
はいはい。ありがとうございます。
いえいえ。今日は、あれなんよ。ワイも大輝くんのラジオいつも聞いてんねんけどさ。
は
あ。あの、自分、を大事にするみたいなテーマでこの前喋ってはったやんか。
うんうん。
何話やったか忘れたけど。
うん。
で、それで、あ、わい、めっちゃいい伝え方思いついたって思ったからな。
はい、はい。
由美ハーン流のその自分の大事にし方みたいな。
うんうんうん。
をちょっとお伝えしたいなと思って。
まあ、最近ね、その自分を満たしてっていうのを、この、チャンネルの冒頭の、まあ、テーマにもしてるぐらい、僕ら自身も、まあ、自分のことを自分で、まあ、満たしてあげるっていうのは、まあ、その自分のやりたいこととか素直に叶えてあげたりするっていう、まあ、日常のね、小さなところから、やってこうぜみたいな話をしてるんやけど、
うん、
まあ、それってつまりどういうことっていう、ね、
そうそうそう、
ことを、まあ、もうちょっと掘り下げてというか、具体的になんかお伝えできればなというふうに思ってます。
そう、まあ、具体的というか、もうよりぶっ飛んだ抽象的な話かもしれへんけど
まあまあまあまあ、
自分を満たすをな、どうやったらこれをまだされてない方とか、まだいまいちピンとけえへん方に伝えられるやろうって思って、
うん、
この前それを考えながら電車乗っててんけど、ひらめいて、
うん、
ひらめいた、
うん、
アンパンマンやと思って。
はあ。
わかる？アンパンマン。
アンパンマンわからん人はおらんのんちゃう？なかなか。アンパンマン知らん人探す方が難しいやろな、多分な。
アンパンマンで、例えるとめちゃくちゃわかりやすいなと思ったよ。
うん。
まずそもそも、我らはみんなアンパンマンなわけ。
あ、そうなん、カバオくんとかじゃないの？
うん、違う、アンパンマンなの。
バタコさん。
カバオくんだって食べられないでしょ。バタコさんも食べられないでしょ。
バタコさんじゃないの。アンパンマン。
うん、アンパンマンやね。
食パンマンでもない。
あ、まあ、食べれん、え、食パンマンって食べさせてあげられる？
え、自分の食パンを、
うん、
ほんな味せえへんか、あかん。誰も喜ばへんや、そんな。
え、カレーパンマン？
カレーパンマンはカレーの炊き出ししてあげる。
メロンパンは？
メロンパンナちゃんも自分のメロンパンをあげることはないな。
あ、やっぱそうやな。なんか顔ちぎってあげてんのアンパンマンだけな気すんねんけど。
アンパンマンだけ。
せやんな。
うん。
じゃあやっぱアンパンマンだわ。
うん。まあ、カレーパンマンはギリ自分のカレー、でも自分のカレー激辛やから攻撃に使うな。
そうなん？よう知ってんな。
そらもアンパンマンで育ちましたから。
まあ、味せえへんバリじわんねんけど。
ほら、だって酢のさ、生食パンや、あんなどう見ても焼き色もついてないから。
でも高級生食パンかもよ。
あー、生でいけるやつ、
うん、最近流行ってるやつ。
いや、でもあの時代はないから。うん、もうただの酢食パンやから、せめて焼くかバターちょうだいってなるから、まあ、かないらんと思う。
うん、う、
え、だからアンパンマンなんやな。はい、
そう、アンパンマンやねん。まあ、それがどういうことかっていうと、みんな人に関わりたいし、みんな人の役に立つと嬉しい。みんな人のために、まあ、自分が愛されたくてっていうのはあんねんけど、
うん、
動いとる。
まあ、愛と勇気が友達なんやな。
そう、愛と勇気でみんな行動してるわけなんやけども、
はいはい、
人に尽くすっていうのは、アンパンマンのお顔をあげることやねん。
うん、人に尽くす、自分の顔をちぎって、
そう、
これお食べ言
う
て、
そう、なんか大君が例えば落ち込んでると、
うん、
落ち込んでんのって、
うん、
アンパン食べるって、
ああ、まあアンパンマンよくやんで、それ、
そうそうそう、うん、迷子なっちゃったん言うて、
僕の顔をお食べ言
う
て、
そう、僕の顔お食べ、元気になったやろ言うて、なんかわいが大君にちぎってさ、アンパンあげるやん、
うん、うん、
あ、ありがとう、元気だったわ、って大根が。
うん。
で、それをさ、まあ、何回か繰り返すやんか。
は
あ。ほんなら、Y の顔なくなるやん。
そうやな。
で、ほんで次、大輝くんがさ、また落ち込んでると。
うん。
ほんなら、次はもう顔ないから、足とかちぎり出すわけ。
それパンちゃうねんけど。パンでもないねんけど、
まあ、
そこ。
なんせ、身をちぎって、もうどんどんどんどん自分の体をちぎって、なもうこれも食べや、これも食べやって言って、もうボロボロなってんねん、ついにわい。
ああ、人のためになんかしてあげることで。
そう、う
ん、
もうボロボロなってんの。
うん、
で、そのボロボロなったわいが次何するかっていうと、大君見たときに、ジョー、ちょ、私の体めっちゃ食べたやろ、言うて。
ああ。
返してっていう。
はいはいはいはい。自分がボロボロやから。
そう。
うん。
4パン食べたやろ、ちょ、食べた分返してや、ちゃんと
返
して、
カバーを返せよって、
そう
カバーを、おい、
いや、カバーを別に食べてもらってないよ、
いや、
どっから出てきた、
いや、だからカバーをが、だから困っている時にカバーくんお食べててやり続けてたらアンパンマンがついにおいカバーを、
そうそう、
俺のアンパン返せや、言ってなんぼ食べとんねん、
いや、そう、返せや、言って、
まあ、切れるわけやな、
そう、まあ、ボロボロになる前でもなんせそのアンパンマンのお顔、
うん、
アンパンを補充せんと人に渡してたら、そら返せよってなんの、
はあ、はあはあはあ、
だって見えへんし、前、
うん、
顔ないし、
実際アンパンマンもちぎってあげた時点で自分弱るからな、
うん、そう、弱ってんねん、
もう力が出ないような状態になる代わりにというか、なるけど、まあ、そのアンパンを相手にあげて喜んでもらうっていうことをしてるからな、
実際。そうそうそうそうそう。で、ほんまにそういうことをわいらしてるわけ。
うん。
で、そのアンパンが何かっていうのが、わいらの心なんよ。
うんうんうんうんうん。
で、そのアンパンマンあげて、なくなるでしょ？
うん。
でもアンパンマンってさ、ジャムおじさんが、新しいアンパン作ってくれてさ、
そうや、あのおじさんなんぼでも焼いてくれるから
バタコさんが投げてさ
そうや、
顔シャキンってなるやん、
そうや、どんだけあの崖の向こうでもあの完璧に投げて
フィボナッチの
顔はめてくれるから、
あの人すごいね、で投げ方
まあすごいよね、鬼の型してるよねあんなでかいアンパンな、
そう、
まあもうすぐね、焼いてくれて新しい元気な顔にしてもらえるからな。
で、そう。それが自分を満たすってことなんよ。
はいはいはいはい。
これめっちゃわかりやすくない？
うん、確かに。
せやろ？
うん、アンパンマン理論やな。
そう、アンパンマン理論めっちゃわかりやすいと思って。でさ、うんうん、自分を満たすことはつまり、アンパンを自分で顔につける。
うん、
新しい顔をつけるとか、
ね、
補充する。
ね、綺麗な美味しいアンパンを常に持っておくと。
そう。あのちぎった分もすぐ自分で補充する、
うん、
と人に渡した時に返せよってならへん、
まあね、もういくらでもあるから、
そう、あげるよ、いいよ、
まあアンパンマンもなんかあのもうお前アンパンマンで育てるから、アンパンマンのアニメめちゃくちゃ今もう情景がすげえ出てくんねんけどさあのアンパンマンが別にカバオくんでも初対面の人でも、うん、誰に会っても、うん、うわ、渡したくねえって思いながら渡してんの見たことないもん。もう、え、食べえや、みたいな。
だって無限やもん。
無限やもんな。もう愛に溢れてるから。
そうそう、愛に溢れてんねん。
困ってんの、はい、お食べえ、言うて、もうこの後自分元気なくなるとかさ。
そうそう。
この、あげた後バイキンマンと会ったらどうしようとかさ、そんな一切なくてさ。はい、食べえ、みたいな。
うん、そうやね。
迷い全くないもんね。
そう。あれはやっぱ自分を満たして、もう愛の油田っていうのを自分がちゃんと分かってるから。
もう満たされまくってるから他人にもそうやって何の対価もなくできちゃうんやな。
そう。やのに、わいらはもうちぎるだけちぎって人に渡しまくって、
うん、
それを全然補填してないわけ。
はいはい。
で、そういうことをしてるとどうなるかっていうと、まあ怒るよね、そら。
うん、
いやもう全然分かってくれへんとか、もう全然夫が優しくないとか、
そうやな、
あのまあ分かりやすい例でいくと、これコーチングで教えてもらったんかな、なんか自分にお金を使ってないのに人にプレゼントとか渡してるとお返しもらえへんかった時にめちゃくちゃもやっとすることとかあるねやんか、
あ、お返しがちょっと見合ってなかったりとかな、
そうそうそう、
え、こんだけとかね。
それは昔実際あってんけどさ。
ああ。
それも、だから自分に使ってなくてカピカピやのに人に渡したからお返しが欲しくなってんの。
ああ、なるほど、ね。
顔返せよやな。
ああ。
顔という金返せよっていう。
そういうことやな。
そう。でも自分にもう常日頃から好きなだけいっぱい。
うん。
まあ、それってあの高額じゃなくていいよ。
うん。
コーヒー、まあ、今じゃなくてスタバにするとか。
我慢して我慢してってしてないってことやな。
そうそう。普段から我慢せずちゃんと自分に使ってたら人にも別にいいよって言って。
まあ、我慢する日があったとしても別に我慢ばっかりじゃなくてちゃんとね満たしてあげる時もあるしっていうね。
そう。
でアンパンマンさ、そう思ったらアンパンマンなんかこういつもだから顔上げてありがとうアンパンマンって言ってくれる子が大半なんやけどさ、うん、中にはなんかちょっと擦れてる子もいたりすんのよ。
覚えてんな。
いやなんかねあんま感謝せえへんっていうか、うん、こんなんこんなアンパンいらんしみたいな。
へえ。
まあなんかわからん、もう初めて出会った人とかかな、うん、そういう時にもななんかアンパンマンっていいからお食べみたいな。なんかそんな感じなんよ、態度が。うんうん、あの、はぁみたいな。
一貫してんねや。
いや、一貫してる。なんか、はぁ、ありがとうって言えよとかさ。
さすがヒーローやな。
もっと感謝しろよとか。うん、あ、なんなん、せっかくあげたのにとか、言わへんねん。
う
ん、
すごいね。
顔にも出えへんねん。
へぇ。
いや、すげえわ、アンパンマン。うん、
アンパンマンすげえな。
アンパンマンすごいわ。さすがヒーローやわ。
さすがヒーローやな。
でもみんなヒーローってことやな。
そう。ワイラはみんなヒーローやねん、うん、誰かの。
ただちょっとその自分の顔元気出えへんアンパンの状態になってんのにそれでも人にちぎってあげ続けるからちょっとしんどいよって。そらアンパンマンもそらジャムおじさんに顔変えてもらってへんのにそんなパトロールばっかしてたら、うん、もう疲れたとか言ってると思う。
絶対なるよ。やし
おカバンを返せよって言い出すと思うもん。だってそんな顔変えてもらえへんかったら。
そ
ら
そうやん。ほんでもう顔がそれで最後ってなったら多分ちょっと後のこと考え出すと思う。
あ、これジャムおじさんもう焼いてくれへんぞみたいな。
そうそうそう。
なったら
どの子にどの配分あげよう、自分はどうしようみたいなね。そうだから
自分のねなんか都合を考えちゃう、ね、そういうのね。
アンパンマンのアンパンのところをみんなの心って捉えると分かりやすいんじゃねって思ってお話ししてみました。アンパンマン理論でした。
アンパンマン理論、うん、いいんじゃないですか。うん、自分がしっかり満たされてるアンパン、美味しい綺麗なね焼きたてのアンパンがちゃんとあるからこそ人に気持ちよくねいろいろしてあげることもできるし、自分自身もね綺麗な美味しいアンパンあったら嬉しいよな。
そうやん、うん、やしさなんかもうちぎりまくってさドロドロの顔で助けてあげるわって言われたって怖いやん。
まあ大丈夫みたいな。
いやそう大丈夫ってなるやん。
うん、まあでも人間なこうやっていろいろ生きてると仕事もあって生活もあってってしてるとやっぱつい頑張りすぎちゃったりとかね。
いやもう顔ボロボロの人多いと思うよ。
やっぱ自分のことよりも周り優先でやってしまう人もね、うん、多いと思うからね。
そうそうそう、
うん、そういう時はアンパンマン自分の顔ちゃんと整えてこそのヒーローやんなっていうことですな。
そうです
な。それって別にアンパンマンが自分勝手なわけではないからね。
あ、そうそうそう。だからうん、そうやな。やっぱつなそこをはっきり言葉でつなげるのって難しいけど、やっぱアンパンマンが綺麗なアンパンマンとして形取ってることは、うん、もう人のためにしかならへん
のよ。いや、そうやね。
そう。
アンパンマンがああやってニコニコして元気に過ごしてるのがもうなんか、
そうそうそう、
みんなにとってのいい影響やし、そうそう、アンパンマン自身も幸せやし、うん、そうやって別に、は、アンパンマンジャムおじさんに顔ばっか描いてもらいやがってとか思わんよな、
う
ん、別に。
なんか、そうやな。でもちょっと前の私もそう思いそうやったからすごい気持ちはわかる。なんか自分を満たしてなんでみたいな、
うんうんうん、
自分勝手やんっていう気持ちもめちゃわかんねんけど、うん、あの時の自分はやっぱねすごい視野が狭かった、
うん、
それをもうめちゃくちゃ引いて引いて、うん、もう何県国地球宇宙みたいな、
うん、
とこまで引いて自分の幸せを見てみると、あ、すげえ宇宙カエロパワー持ってるって感じるのよね最近は。
まあこの辺はねやっぱ頭で理解するというよりはなんか体感して、
あ、そうそう、ほんとそう、
なんか、あ、こんな感じかもとかね、うん、あ、これで今までと違うね、あ、こんななんか幸せ感じれられたとか、まあなんか腑に落ちる実感してもらうのが多分一番しっくりくるんやろうけどな。
あ、まあ、てかほんまそうやわ。
うん、
あの、そう、そうしよう。あの、自分勝手 やなって思う方はまず一回もう自分勝ってでもいいから自分満たして、
うん、
そしたら周りがどう変わるか見て。
ああまあまあまあそうやね、
絶対周り変わるから。それで
その勇気が必要やな。
そう、
まず
その勇気が必要だからやっぱ愛と勇気だね
そうやな
勇気が必要だわ。
勇気、アンパンマンはね、勇気の花っていう成分がないとアンパンマンの力発揮できひんからね
詳しい
いやマジで
事前に今日アンパンマンのこと調べてきた。
いやもうあの骨髄までアンパンマン染み込んでるからわいマジでアンパンマンのビデオ何回も何回家で見てたか分からんから。
そうなんや、うん、私全然記憶ない。好きやったんかもしらん、
アンパンマン、
うん、
あ好きやったかも分からん、
分からん、
あ
けどなんか友達の子供とか見てたら絶対全員アンパンマン一瞬好きな時期来るの。
いや通るでしょ。
えそうだからまあ、うん、ワイも多分通ってるんやとは思うけど。
で昨日なんか高校の友達と会ってて、うん、でそいつポケモンめっちゃ好きなんやけどさ、
うん、
でその子供が 1,2 歳とかだったかな、
うん、
ポケモン大好きやった。
あそうなんや
親の影響親が仕込んでた
1,2 歳でもポケモン好きなんや。何が一番好きやった？
ピカチュウ。
あピカチュウね、うん、かわいいよね。
でピカチュウなんか家のぬいぐるみで、うん、ピカチュウ取ってきてって言ったらピカチュウちゃんと取ってくんねんて、
うん、
でゼニガメ取ってきてって言ったらゼニガメ取ってくるけど、ディズニーのキャラクターはまだ分かってないらしい。ちゃんとポケモンだけめちゃくちゃ認識してんねんて
親の影響、
親の影響受けとんなまあアンパンマン理論ですね。
アンパンマン理論でした、うん、ありがとう聞いてくれて。
まあ自分を満たすっていうのがねどういうことかっていう、まあ僕らもねちょっとまだまだこう実践しながらね、うん、ちょっと感じたことをまたシェアね、
うん、
させてもらって、まあみんなと一緒に考えていければなと思ってるんですけど、うん、まあなんか実践ねしてみて、確かに勇気いることかもしれん。
勇気いるわ、
うん、
確かに
やっぱこれってうわこんなことしていいんかなとか思っちゃうもん、うん、今までしてなかった我慢してたことやったらね、うん、それをやってみてほんまにえらいことになるのか、人に迷惑かけてしまうんかね、そんな最悪な事態が起きるのかっていうのをちょっと試してみて。
確かに
意外と大丈夫やったりするからね、そういう時って、
うん
うん、まあそうやって実践して腑に落ちるっていうのが一番やっぱり、
うん
うん、で僕らもまあそういう経験があるから、あいいんちゃうと思ってみんなにこうやって喋ってるんやけどね。はい、
一言最後、その最悪なことが起こるとしたら自由に振る舞った自分を責めることやな、自分で。
あ
それしかない。
はははは。
終わり。
え終わり。
いやもうこれ話すと長いからもうここでやめとくわ。
えでももう今回ねこのテーマで結構ええ時間になってんで実は。
あでも次のやつつながってるから。
あつながってんのか。
うん、
うん、分かった分かった。じゃあ、レターもねご紹介したいと思います。匿名の方です。はじめまして、いつもラジオや YouTube 楽しませてもらってます。ありがとうございます。私は30代の女です。不機嫌ハラスメントをご存知ですか？不機嫌な態度を取り、相手に不快な思いをさせたり、気を使わせたりして精神的に苦痛を与えることを言うそうです。これに私が当てはまっていると思うのです。身近な被害者は旦那です。結婚2年目、基本的には仲良し夫婦だと思います。ただ私はよく不機嫌になることがあります。きっかけは本当に些細なことで、女特有のホルモン周期だったり、ちょっとしたことでブスッとしたりして、だんまりを決め、重い空気を作ってしまいます。良くないと分かっていてもやっちゃうのです。旦那が気を使ってくれる時もあれば、またかと放置の時もあります。そんな旦那に毎回申し訳ない気持ちです。私は不機嫌でも構ってほしいタイプで、この性格は昔からで、子供の頃も拗ねている状況で親から構われることにある意味快感もありました。かっこ爆笑。物に当たることはありません。不機嫌な態度を出さないようにする方法などはあるのでしょうか？お二人はカウンセリングについていろいろと学ばれているようなのでアドバイスなどいただけると幸いです。これからも応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、深刻な話をしてると思いきや、なんか爆笑って書いてあってさ。
まあなんかある意味ちょっとこう。
そうそうそうそう。
ね、
ちょっと
今こんな状況でっていうのがある意味冷静にというか。
そうそうそうそう、そ
う。ちょっと客観視しながらね、自分のことを。
そう、客観視されてなんかご自身のこと見られてんのが素敵やな、うん、かわいいなって思いながら読ませていただきました。
うん
うん、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
さあ。不機嫌ハラスメント、
うん、
初めて聞きましたよ。あれ
そうやね。
うん、もう何でもかんでもハラスメントやね、今。
いや、なんかさ、この前ラジオ聞いてたらさ、
うん、
あの、大谷ハラスメントっていう言葉が出てきてさ、そんなんも言うのって思って。
何大谷さん。
大谷翔平のハラスメントなんよ。う
ん、で、
それって、大谷選手がハラスメントしてるわけじゃもちろんなくて、もう最近さ、もうどこ行っても大谷がどうやこうやっていう話題が出てくるやん。うん、ニュースでもそうやし、テレビでもそうやし、多分、日常生活でもさ、大谷がなんや、大谷がなんやって、その、もう大谷の話題ばっかり、もう嫌やっていうのが大谷ハラスメントらしい。もう、大谷の話ばっかりしてくる人とか、大谷の話ばっかりのニュース、テレビがハラスメント。
ハラスメントなんてんの。も
うあんまりさ、
爆笑やな。
もうそんなハラス、なんかそんなにさ、ハラスメントとかいちいちつけるからさ、なんか、ほにゃほにゃハラスメントっていう言葉が、なんか若干、なんか、もともとなんかセクハラとかさ。
そうやな。
まあ、まあ、今だからセクハラ、パワハラぐらいまでがなんか、ああ、そんなハラスメントとかいう言葉あんねやって、もうそれ以降の広がってきたやつはなんかもう逆になんか、カッコ笑いみたいな。
いや、それ、ほんまそれ。なんか、うん、だいぶカッコ笑いよな。
あんなハラスメントつけすぎんのもどうなんとか思ったりすんねんけど、うん、大谷ハラスメントは爆笑やったな、あんまり。あ、そう、みたいな。大谷選手の話題ばっかり嫌なんや、みたいな。まあまあ、確かに、まあ、わからんでもないけどさ、それハラスメントっていう言葉つけんねや、と思って。何それ。
ハラスメントって言わずに、その時、はっきり言えよってめっちゃ思うねんけど。
まあまあまあね、
もう私お腹いっぱいなんですって、もうその一言で終わりにしたらよろしいやん。
そう、だから、セクハラとか、
いや、そうそうそう。
パワハラとかは、まだなんかその社会の背景とかさ、うん、なんかそういうこう問題もはらんだ言葉やから、うん、なんかそれで、うん、認知されたみたいな、うん、パワハラとかセクハラっていう、なんかまあ昭和とかさ、うん、昔やったらなんかそんなもんやって済まされてたのが問題視されたみたいな感じやけど、うん、大谷ハラスメントって大谷ハラスメントですかみたいな。まあ不機嫌ハラスメントっていうのもね、なんか不機嫌、あ、じゃあ私不機嫌ハラスメントしてるわって、なんかね、なんか変になんかこう意識しちゃうというかさ。い
や、そうやん。余計自己嫌悪なるよな、
ね、
こんな。
余計なんか、私不機嫌ハラスメントやとかなっちゃうからね。なんかあんまりなんかこう、ね、この言葉自体は知らんかったけどさ。
うん。
なんか別に不機嫌ハラスメントとか言ってなんか、あんま名称つけんでもとか言う気はすんねんけどね。
だよな。まあ、うん、あえて今回この不機嫌ハラスメントという言葉を採用して喋ろう。
うん。
不機嫌ハラスメント。
うん。
まあ、おるよね。
いや、よくあると思うよ。うん。
いやし、各 UI も、もうハラスメントしまくってた。大君に。不機嫌ハラスメント祭りやった。
いやー、これはもうよくあるあるじゃないですか。
うん、あるあるです。
うん。
あるあるなんやが、総じて言えることは、不機嫌ハラスメントのボリュームがね、もうどんどんどんどん高くなってる状態って、
うん。
さっきの話戻るで。
うん。
もうアンパンマンの顔なくなってる状態なの、これ。
はい。
なんで、アンパンマンのお顔を取り戻そう。
うん。
自分の顔をきれいにすると、この不機嫌ハラスメントは勝手に下がっていきます。
ああ。勝手に。
はい。
うん。
下がります。ので、もう本当言えることはそれだけ。うんうん、自分の舌をちゃんと自分で分かってあげて。
うん。
自分の心のご機嫌を自分でどうか取ってください。
うん。
そしたらこれはとてもとても弱まります。
うん。
です。
おー。ね、もうアンパンマンの話が生きてきますね。
そう、生きてきますね。
まあもう自分でも変えてはるけどね、かまってほしいってことなんよね。分かって分かってってことやん。
そ
う
そ
う
そ
う。
で、それをね、ここまで分かって、しかも楽しんでおられる状態が私はすごいなって思った。
うん。うん、
から、もう絶対大丈夫よ。そうじゃない時期が多分、あったからこそ分かってるんやと思う。うん、
いや、ほんまにその通りやと思う。なんか、夫が悪いですとかじゃなくて、分かってほしい。かまってほしい。気遣ってほしい。ね。いや、夫に思うってことは自分でできてないから、夫に求めちゃうよね。
そうなんです。
だから、まず自分で満たしてあげる。
うん。
アンパンマンね、今、匿名さんはもう、顔ちぎりまくってる状況やから、うん、ちゃんと新しい顔に入れ替えて自分で。
うん。そう。あと最近さ、なんか、ほんまに二日前かな。心理学の講座で丸一日この怒りとかいう部分を勉強してんけど。
うん。
ほんまに心理学勉強したら、この怒りを感じることが全く悪者に思われへんくて、
うん、
もうむしろなんか、なんやろ、自分こんなん守ってたからこんなん怒ってたんやって、もう愛おしくさえなってくるのよね。
お
う。だから、あの、自分の怒りに関してもそうやし、人の怒りに関しても、なんか、すごい愛せるようになってきたから、あの、みんな心理学学ぼうぜっていうのはほんまに言いたい。マジで変わるから。
あ、まあそうやな。
そうそうそう。
まあ人の心理、なんで怒ってんのみたいな話で、ね。
なんで怒ってんの、もうそれが分かった時もう泣いたもん。ああ、私こんなん守りたくて怒ってたんや。かわいいな、けなげやなって。
そうやな。まあこう人生変わる、生きやすくなるとかね、こう幸せに生きるっていう、まあ方法とか手段ってやっぱ人それぞれみんなあると思うけど、まあ我々にとっては一つそれが心理学っていうのがかなり大きな出会いになったから、うん、まあその気づきとかね、考え方をこのラジオでもお話しさせてもらってるんやけど、まあ興味のある方はちょっとね、その心理学の世界にもね、なんか足を踏み入れてもらったらもしかしたら面白いかもしれんね。
はい。
はい。ですね。
ですね。
はい。で、もう一通なんですけど、これはね、僕が一人で前回の放送でお答えしちゃったんですけど、ハーンもこれ喋りたいことあってんっていうことで、ちょっと、もう一回ね、前回ご紹介したレターであるんですけど、もう一度ちょっと対談で、お話ししたいと思います。
ありがとう。でももう大君言うてくれたから、ほんまにワイが言いたいことのエッセンスだけ、パパって言うな。
あ、そう？
うん。
一応ね、ちょっと駆け足でレターもう一回ね、おさらいすると、ラジオネームお花さんです。私は夫と何でも話せる関係になりたいと思ってます。で、それで最近悩んでるのが、例えば親戚付き合いが、や、育児、問題が起きた時などに自分の考えを伝え話し合うことはできるんですが、自分自身のこと、仕事の話や日々考えていることとを伝えるのが苦手ですと。で、以前、大輝さんが配信で夫婦でコーチングを受けに行ってると聞いて、夫婦で参加するなんてすごいなと思いました。私ならコーチングを受けてることすら夫に話さないと思います。今の私は夫の仕事姿を見るのは何とも思わないですが、自分の仕事姿は見せたくないと思うタイプで、コーチングのような深層心理を聞かれる話すなんてハードルが高くもってのほかです。っていうことで、まあ、夫婦、僕ら夫婦で、その、なんか、内面見せ合ってるのは、もう元からできてたんですかとか、まあ、僕がユミの話を聞くとにどうしてますかっていうのをご質問いただいてるんですけど、うん、まあ、このお花さんはとにかく、夫にもっと何でも話せる関係になりたい。でも今、自分のなんか、こととかを喋るのは苦手、
うん。
伝えられない。まあ、話したいけど話せないことがあるんやろうね、多分ね。っていう、まあ、ご相談やったんやけど。
ありがとう。わあ、これ大君なんてお答えしたんかな。なんかちょっと恥ずかしいな。その後に。
え、なんでなんで、ええやん、ね。
どういう違いがあんのやろな、夫婦で。
ああ
。な、わいがお花さんに、お花さんのレターで思ったことがな。
うん。
まず、仕事姿見せたくないとおっしゃってるでしょ。
うん。
もうそこやな。
うん。
それが、わーいなんよ。
うんうん。
どうして、
うん。
どうしてそんなに見せたくないのかなっていうのと、何でも話せる関係になりたいです。これも何を期待してそう願ってるのかっていうところ。
うん。
で、今の何が嫌なんっていうのがすごい気になったの。
うん。
お花さんのレターで。
まあね、なんで嫌なんやろね。
そう。で、何が嫌で、その嫌を解決するために何でも話せる関係になりたいって言ってんやとしたら、ほんまにそこに、その何でも話せる関係になることがほんまの回答、
うん、
っていうのをすごく聞きたかった。
お
う。うんうんうん。え、どうですか？
え、俺はそんな話全然してないよ。
そうね。で、これはお花さんにお伝えしたいこと。
うんうん、
もうすげえエッセンスだけやけど。
うん、
で、逆にワイラどうやったんっていう話なんやけど、うん、まあ、大君がなんてお答えしたか知らんか。
あ、ワイラの話全然してない。
あ、そうなんや。
うん、
あのね、私が大輝くんに内面を見せることがめちゃくちゃ昔からずっとしてきてたの。
お
ー。で、っていうのと、あと仕事姿のユミハン、
うん、
プライベートのユミハン、家事してる時の ユミハン、友達といる時のユミハンとか、
うん、
その切り替えないねやんか、
あ
割と、
はいはいはい、
で確かに YouTube やってる時はユミハンベースにプラス10ぐらいハイテンション乗ってたけど、
あ配信のユミハンはちょっとあったんか、
ちょっと乗ってた当時は、
うん、
でももう今はもう全く境なくて、
うん、
全部同じやね私、うんうん、どこ切ってもいつも同じ顔出てくる、
お
アメちゃんみたいな、
はいはい、金太郎アメやな、うん、
金太郎アメみたいな感じやから見せたくないがまずないのよ、
うん、
心理学学んでる時のあの場にいる私も一緒、
うん、
今ここで喋ってるわいも全く一緒、
うん、
だからなんかそのこの姿を見せるの恥ずかしいという抵抗なくって、
うんうん、
でもそれはわいがすげえからじゃないねん、
ほう、
詳しく話せへんねんけど、これはな学んだことなんやけど、
うん、
割とちっちゃい頃にもう感情を出すタイプかそうじゃないかって実は決まってんねん、
うんうん、
だからほんまにその人のもう特徴、
うん、
出せるタイプやったから私は出した、
うん、
でお花さんはあのそうじゃないタイプだから出してない、
うん、
もうそれだけ違い、
うんうんうん、
だからそこはそう、そういう違いがもうちっちゃい頃に実は決まってるんだよっていうのは一つお伝えしたかった、
まあ、だから別にまあ、頑張ってそんななんか自分のどんな環境を理想とされてるのかあれやけど、なんかそれにできてないからあかんねやって別に思わなくてもいいよって話、
そうそうそう、うんうん、あかんじゃなくてもなんかそういう人、ワイがもう何でも喋っちゃうタイプやからっていうのはすごく大きかったなと思う、
うん、
だからお花さんが望んでるんやったらもちろんなれるよ、ほんまに望んでるんやったらね、
うん、
でもなんか分からへん、もうこのレターしかもらってないからほんまに分からへんねんけど、何でも話せる関係になりたいぐらいなんなんかっていう、そのなんなんかの方がもっと大事な気はした、
うんうんうんうん、まあそうやね、何でも話せる関係になりたいがゴールのように見えて、
そう、その
話せる関係になってどうなりたいか、
でもこれあのラジオやからワイの答え言うで、ワイが思った答えな、
うん、
何でも話せる関係になりたいぐらい向こうからの愛を感じたいとかね、例えば、
うんうんうんうん、
じゃないかなっていう気はする、
まあそうだね、それがまあ今話せる関係になりたいっていうので出てきてるけど、
うん、そう、
まあ、逆に言うとそれが感じられる関係になれば話せるか話せないかはまたあのちっちゃい話かもしれんってい
う、ね、そうそうそうそうそうそうそう、
うん、
でーす。ごめんね、なんかちょっと抽象的で。あと駆け足にしなきゃっていうのでちょっと、
しなきゃってことは別にもうレター一旦やからさ、うん、それは別にもう納得いくまで喋ってもらったらええねんね。
ありがとう。
大丈夫？
はい、大丈夫です。
はい。というわけで、まあ、前回ね、ご紹介したレターなんですけど、対談でね、ちょっともう一度お話しさせてもらいました。
う
ん、
ありがとうございました、レター。
はい。というわけで、まあ、今回のテーマはアンパンマンでした。
アンパンマンでした。
あの、自分を満たすっていうところが、どういうことなんかと、ね、いうのをちょっとアンパンマンに例えてお話ししたんですが、まあ、ね、知らん間に自分の顔ちぎって、周りに、こう、ね、与えるだけになってないですかと。ちゃんと自分の顔は自分でちゃんと綺麗にね、整えて、アンパンマンもちゃんとジャムおじさんに顔作ってってお願いするからね。
そう。
顔が汚れたりしたら。
そうそうそう。
な、ジャムおじさんは分かったよって作ってくれるやん。
そう。そのジャムおじさんは現実世界では自分自身なの。
まあそうやな。
そう。
自分の心の中のジャムおじさんに、
そう。
わ、顔汚れたからちょっと新しいの変えようぜ、言
う
て。
うん。
んなら、その時、ね、どうやったら自分の顔が綺麗になるかなって、その時もしかしたらやりたいことを、ね、その都度いろいろあるかもしれんし、うん、あるいは何もやらないことかもしれんしね、まあそういうね、ちょっとアンパンマンやっていうので、あのピンとね、なんか、うん、どういうことやろうっていう方はもしね、よかったらアンパンマンっていうのを意識して、それでしっくり来てもらったらもしかしたらね、ちょうどいい例えやったんかもしれんし、うん、はい、
余計こんがらかったらごめんね
余計こんがらかったら一緒あの忘れてもらってまたあの別のいい表現が出てきたらお話ししたいと思います、うん、はい、 というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。放送への感想、コメント、いいね、レターお待ちしております。またご相談もね、募集しておりますので、お気軽にお寄せください。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。